ビバマイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。12月、街ではクリスマスソングが流れてますね。新潟ではまだ雪は降っていません。寒いけど序の口ですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、一月ほど前の話になるんですが、11月の第3週で次女と樹脂粘土での作品作りに参加した音声をお届けいたしました。その後ご一緒させていただいた方々とお茶をいただきながらお話しさせていただいたんですが、なんとその時隣に座っていらした方が本業じゃないところで落語をしていらっしゃるっていうんですよ。本業じゃないところで落語、まさにキラキラ趣味人ですね。しかもこの12月の第2週に私の住んでいる町に講座に来られるということで、よかったらどうですかとお誘いいただきまして、これは興味津々。皆さん落語って生で聞いたことあります？私は一度もないんです。でね、私はここ数年なんですけど、笑えるって大事なことだなぁ、幸せなことだなーって思っているので、これはぜひ行きますとお返事して、もうワクワクいっぱいですよ。ところがそれが公民館の事業らしいんですけど、待てど暮らせど落語の文字の入ったチラシもなければ回覧板さえ回ってこない。いよいよ来週っていう頃になっても何の案内もないので、どうなってるのと不安になって、ついに先週公民館に直接聞きに行ったんですね。そうしたら公民館の職員さんに、そんな予定ないなって言われまして、今回は楽しみにしていた落語からあれあれあれというお話と、番組にいただいたメールのご紹介、そして第2木曜日のコーナー、こだわってシンプルライフをお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2010年12月第2週、ビバマイスタイル。職員さんにないと言われた講座です。この1ヶ月の間に中止にでもなったのかなって一瞬思ったりしたんですけど、中止になったとしても計画が入っていた時点で職員さんならわかるはずだし、変ですよね。私は講座をされるご本人から聞いたので間違いないと思うんですけどって食い下がったんですね。そうしたら、まあ中に入って腰掛けてくださいって言われて、もう長丁場な予感。なんとも心もとない感じで待つことしばらくですよ。あった、これだねっていうことで、その職員さんようやく見つけてくれたんです。ああよかったと思ってほっとしたんですけどね。ちょっとクレームいいですか？職員さん、その月の行事予定くらい把握しておいてくださいよ。かっこ心の声ね。でもどうして落語の講座があるのに何のお知らせも来ないのか聞いてみたんですね。その職員さんが言うには、これ高齢者対象らっけね、関連施設にしか配らんかったんさ、ということで、 当日の会場も高齢者が利用する施設なんですよ。へえ、じゃあ一般の人は入れないんですか？ってもうすごく残念になって、その職員さんに聞いてみたら、じゃあ公民館長に言っておくからいいですよって言ってくれました。やった！先ほどのクレーム取り消し。そんなわけで無事に落語の講座を聞きに行けることになりまして、ちょっとずうずうしかったかな。まあそれが今週なんですね。楽しみです。でも会場を想像すると、そう、その時いただいたチラシのコピーにも高齢者生きがい講座って書いてあったし、なんとなくあれですよ、高橋留美子さんが漫画で表現するところのドヨドヨドヨみたいな感じ。あ、不適切な発言でした。それでちょっと思い出したことがあるんですけど、私5年くらい前にテレビで日野原茂明さんという方の特集を見て一気にファンになってしまったんですね。日野原茂明さんというのは今年99歳という高齢の方なんですけれど、5年くらい前にテレビで拝見した時点で、セイルカ国際病院というところの理事長、名誉院長で現役医師。確か睡眠時間がですね、深夜の2時から6時半っていう毎日で、その時94歳ですよ。自分より若いおじいちゃんを診察して、診察の他に本は次々執筆されるわ、講演会で全国を回られるわ、エレベーターも使わずスイスイ階段を使って移動されるわ、ミュージカルの出演にも挑戦されるわ、確か80歳を過ぎてから中国語の勉強も始められたとか、とにかくバイタリティあふれるお方なんです。私はこの日野原先生を知ってから、この先生の本を読み、1年の初めから使う手帳には日野原先生の出された手帳を買い、そしてついに日野原先生の講演会が新潟であるというのを知って、もちろん行くという熱烈ぶりです。なんだかいつも誰かのファンですよね、私。で、講演会に行った先がですね、あれですよ、先ほど言ったドヨドヨドヨみたいな会場、ほぼ高齢者で埋め尽くされているっていう、その講演会ね、主催が新しい老人って書いて新老人の会ってとこだったわ、確か。ああ、そうだ、2年前にもおしゃべりの仕事を体験しようという公民館事業があって、地元 FM ラジオのパーソナリティの方が講師をしてくださるっていうんで、面白そうだったから参加してみたら、私以外ほぼ60歳オーバーでも、そこは参加者の皆さんの書いてこられた原稿の内容が素晴らしかったりして、圧倒されました。まだ他にも似たような集まりがあるんですけど、それは言わないことにします。今も参加しているので、いつかビバマイスタイルで話す機会があるかもだから。で、そんな風になぜか自分の興味のあるところに動いていくと、周りが高齢者ばかりって事態になるんですよ。どういうことでしょうね。でもすごく元気になれるんですね。先が明るくなるというか、逆にほら、講演会で話を聞きに行くとよくありません？あの、保護者を対象にした講演会とかで、講師の先生の素晴らしいお話を聞いて、先生、そのお話もっと早く聞きたかったわっていうの、子育ては小さい時が肝心ですとか言われても、うちの子もうこんな年齢ですけどみたいな。だからね、いいんですよ、ありがたいお話を一足お先にいただいていると思えば。一足か二足か分かんないですけど、きっと今週の落語講座もためになりますよ。あ、講座はですね、講義の方の講座でもあるらしくて、笑う角には福来たるって書いてありました。楽しみにして行ってきますね。 組宛てにメールが届きましたのでご紹介いたします。今回のメールはですね、先々週の11月第4週のエンディングで、子供の頃自分以外の家族が実は人間以外の生き物なんじゃないかと妄想していたという、実にヘンテコリンな話が我が家で揃いも揃ったということをちょっとしたんですね。そこに寄せていただいたメールです。先週お読みできなかったので今週ご紹介させていただきます。ワクワクネームビリジアンさん、男性の方です。ありがとうございます。トミーさん、はじめまして。滋賀県のビリジアンと申します。はい、はじめまして。前回のお話で自分が見ていない時の親や兄弟が全て怪物じゃないかと思っていたというお話をされていましたね。はい、ここは前々回ということになってしまってごめんなさいです。私は自分がいない場所の時間は全て止まってるんじゃないかなどと考えておりました。人によって考えることは違うものですね。手塚先生の話っていうのはブラックジャックの1話かなといただきました。ビリジアンさん、ありがとうございます。このビリジアンさんの自分がいない場所の時間が全て止まっているんじゃないかっていうの、皆さんいかがですか。多分ですけど、小さい頃思ってたっていう人いるんじゃないですかね。ビリジアンさんにいただいたメールで思い出したんですけど、私はバス停でバスを待ってる時、行き交う車を見てですね、あの車を運転している人たちは道の向こうの自分から見えなくなったところでは何をしているんだろうと思ってましたね。また誰も共感者なし。11月4週のエンディングでちょっと触れたこの話、意外に反響ありましてですね、ビリちゃんさんのメール以外にもブログのページにコメントが寄せられたんですよ。ビリちゃんさんがメールにも書いてくださった通り、人によって違うんですね。皆さんユニークです。ちょっとどんなの書いてあるのと思われた方、ブログページの11月第4週のコメント欄ご覧になってみてください。この話題ちょっと面白いのでメール募集してみようかな。子供の頃思っていたおかしなこと、マイスタイルには直接関係ないけどちょっとみんなで遊んでもいいですよね。あ、子供の頃限定でお願いしますね。大人になってからのじゃフォローする自信ない。あと手塚先生の話っていうのはブラックジャックの1話かなといただいたんですが、私これがブラックジャックの1話なのかどうかも分かりませんでした。もしこの自分が寝ている間に家族が怪物なんじゃないかなんていう話が手塚治虫先生のどの話に載っていたのか、ご存知の方がいらしたら教えていただきたいです。キアヌはすっかり忘れたそうです。というわけでメール募集テーマにしてしまいました。ビリジアンさん、メールありがとうございました。どうか皆さんもメールお寄せくださいね。こだわってシンプルライフ、毎月第2週にお送りしますこだわってシンプルライフ。このコーナーは不要なものを取り払い、自分の気に入ったもの、こだわりを大事にすることで、いかに気持ちよく心豊かに過ごすことができるか、この物と情報にあふれた環境に毅然と立ち向かうコーナーです。このコーナーにですね、リスナーの皆様から寄せられた捨てたいのになかなか捨てられないもの、私トミーが頑張って捨てていきますと宣言していたのでした。先月は我が家のガスレンジ入れ替え騒動でこの話題が延期になってしまって申し訳ありませんでした。今回はお約束通り、まずはの洋服処分頑張って減らしましたのでご報告です。まず洋服の処分というと、よく言われるのが3年着ていないものは処分する。これ皆さんできますか？私は少し前からシンプルを目指してちょっとだけ頑張っていた時期がありましたので、一部を除いてうまく処分できてるんですね。この一部っていうのが何なのかは後でお話しするとしまして、次に もう結構着たし、くたびれてきたなーっていう服。これは何と言っても着心地がいいとか、似合ってるんだもんとか、とにかくその愛着さえ、えいって切り離せれば、洋服は消耗品、寿命寿命って唱えながら捨てます。チェックしたいのは、最近買ったにもかかわらず、あんまり着ることのなかった服。今はリサイクルショップもたくさんあるし、処分には困らないんだけど、何かが気に入らなかった、または合わなかったから出番が少ないわけで、それがどこなのかを頭に入れておかないと、今後も同じようにこの手の服を無駄に買ってしまいそうでしょう。そこでアイテム別に自分に合わない要素をチェックしました。例えばカーディガンのロング丈、デザインが大人っぽいのは似合わないから×とか、 T シャツはゆったりめのデザインを私が着るとだらしなく見えて×とか、本当は黒い服が似合う女性が憧れだったけど、黒い服がことごとく似合わないことが納得できたので、礼服以外の黒い服は×といった具合にですね、自分の衣類カルテを作って同じ失敗はしないぞと。反対に着倒すくらい好きな服の好きな要素を書き出せば、次に買い物をするとき楽ですね。おしゃれな方っていうのは自然にこういうことができるんでしょうけど、私はなかなか難しいです。で、これを前にも実践したんですけど、今回も新たに先ほど挙げた項目を発見したというわけです。いや、項目は他にも出しましたけど、あまりここで読み上げると、その自分の体型の弱点とか悲しくなるでしょなので省略で、これを踏まえて買い物に行くと、もう服選びに時間がかからない。素通り素通り。だって欲しい服がなかなか見つからないんですよ。体型のせいかな。最初にお話しした3年着なかった服、一部のものだけ取ってあったのは、ズバリ痩せたら着たい服。今回ね、無理目だったスカートが2枚履けたんですよ。祝復活。残りは処分しました。最後に今回処分したものリストです。コート1枚、スーツ1着、黒の未使用ワンピース1枚、体が収まらない未着用のワンピース1着、大人っぽくて似合わないカーディガン3枚、お気に入りだったトレーナー1枚、シャツブラウス2枚、カットソー3枚、 T シャツ5枚、タンクトップ2枚、スラックス2本、ジーンズ2本、黒のトレーニングパンツ1本、以上25点。はぁ、着ないのがこれだけありました。衣類の贅肉落とした気分です。次回は文房具でしたね。来月のこだわってシンプルライフは文房具を処分する予定です。なんか使わないとんでもない文房具が出てくるかも。以上、こだわってシンプルライフのコーナーでした。私の関心の向く方向に高齢者の集まりありというお話をいたしました。それと新しくメール募集ですね。子どもの頃思っていたおかしなこと、新しいものじゃなくても同じように思ってましたというのも楽しいので、ぜひメールを寄せください。そして今回のコーナーはこだわってシンプルライフでお送りいたしました。フリートークでお話しした日野原先生の手帳のタイトル、生き方上手手帳でした。そのまんま出たですよね。いや、1ページ1ページいいこと書いてあるんですよ。例えば、生きるとは与えられたこの命をどう使うか、自分で自分をどう育て上げるかということです。作るマイスタイルね。育てるからにはいくら頭で育て方を知っていても意味がありません。行動し自分を試してみない限り成長は望めません。失敗を恐れず行動することですね。 例えば60歳でこれを手にしても遅いことはないですけど、掴むのが早ければ早いほど楽しそうでしょ。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、元気な高齢者の方からパワーをいただいてしまうトミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。いや、負けてる負けてる、頑張らなくちゃ。バイバイ、またね。